こんにちは、2016年5月9日社会系お坊さんトーク番組タイム&タイド司会の佐々木修吾です。この番組は最近気になることや時事ニュースなどゲストを呼んで、ああだこうだ話す番組です。本日は、前回に引き続きまして岩手県一関市曹洞宗僧侶佐藤良樹さんをお呼びいたしましてお話をしていきたいと思います。どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
おはようございます。前回に引き続きまして、盛岡某所に来ていただきまして、はい、ありがとうございます。
某所ですね、
はいはい。一応前回の感想というか収録の感想からなんですけども、おかげさまで、はい、ポッドキャストの、うん、宗教者宗教スピリチュアルランキングですか、うん、一応2位まで、
はい、
最高位2位まで獲得させていただきまして、ちょっと今もちょっと下降気味なんですけど、うん、まあ頑張って続けていきたいなと思うんですけど、
はい、
やっぱりあれですね、実際一人でいろいろ収録してみると音声のバランスを取るの難しかったり、
うんうんうんうん、
自分の話し方の癖があったりなんだり、
はい、
そういうの気になりますけど、そうですか。ポッドキャストの先輩の良樹さんから何かアドバイスいただければあれなんですが、
はい、結局僕も素人で始めたんで全然正解が分かんなかったんですけど、やっぱりやっていくうちにいろんな人の意見を聞きながらこの方が聞きやすいよとかっていうふうに、まあ、ちょっと調整しつつ上達していって、まあ、いいんじゃないかなと思いますけどね。
ですね、うん、まあ本当なんかもう失敗してもいいからどんどんやっていこうみたいな感じで始めてたので、まあそこら辺はちょっと聞いている方はいろいろとご不便をおかけするかもしれないんですけど、そこら辺はちょっとご容赦いただきまして、じゃあ今回の放送を始めていきたいと思うんですが、とりあえず近況報告なんですが、何か最近はどうですか。ゴールデンウィーク終わりまして、
はい、
なんかゴールデンウィーク中はどこか行ったとか。
はいはい、まあ、一番大きかったのは昨日、まさに昨日なんですけど、ブッディスト今を生きようとする人たちっていう、まあ、僕のその師匠と仰ぐ藤田一生さんっていうお坊さんが出てる映画の上映会をこう、まあ、地元で行いまして、監督の後藤沙耶香さんっていう方にも、まあ、無理って来てもらってトークライブもして、それがまあおかげさまで50何人来ていただいて、正解に終わりまして、それが一番あれですね。
いろんなところでこう上映会とか、その後藤さんというか後藤監督はやられてる、
うん、そうですね。なんかその5月7日に僕らはやったんですけど、同じ日に京都で上映会は行われてたので、最近全国で招かれてお話を、上映会とそのトークと、
うん、
招かれることが多くて結構多忙に回ってるみたいです。
ちょっとだけ話せる範囲で映画の中身というかどういう感じなのか。
日本の、まあ、どっちかというとまあ若いというか6人のお坊さんが、出てくる映画で、
うんうん、
まあ、ドキュメンタリーなんですけども、まあ、それぞれのお坊さんが自分自身の人生とこう向き合いながら、まあ、仏教とかお寺とかっていうものを通じて自分がどう生きていったらいいかとか、どういうふうに生きたらいいかっていうことを自分の活動を通じてこう模索していくっていうか、ね、悩みながら模索していくっていうような、様子をもう本当に素朴に、記録、まあ、どっちかというと記録映画みたいな感じで撮ったドキュメンタリー映画で、
はいはい、
題材はまあお坊さんなんですけど、 お坊さんじゃなくてもみんなどんな仕事でも結局は自分がどう生きるかとかっていうことを模索しているわけですよね、
はいはい、
そこになんとなく重なって、うんうん、見えて、
うんうん、
非常にまあ面白いとか、スターウォーズみたいなのが面白かったとかスッキリしたみたいな、そういう映画では全然ないですけど、はい、こう じわじわ来るっていうか、
うんうん、後藤さんっていうのは、後藤監督っていうのは他の作品も撮られてたりする。
はい、今回の作品が2作目で、1作目は、沖縄の、まあ、ある島を題材にした、 始まりの島っていう、これもまあドキュメンタリーが撮ったそうです、うん、まあ、あとは会社そのものが映像関係の仕事を請け負って、
うん、
まあ、プロモーションビデオを撮ったりとか、
はいはい、
まあ、そんなことを、まあ、基本的にはなりわいにしてる会社みたいなんで、
なるほど、うん、あれですね、なんか私はちょっと映画を見れてないんですけれども、うん、
はい、
その6名の僧侶を見たら半分ぐらいは曹洞宗のお嬢さんで、はいはい、なんとか私皆さん面識がある方なので、
うん、
まあ一人は大学の先輩ですし、一人は、まあ、藤田さんは、いろいろで3000回参加させていただいたり、
うん、
私は海外の布教師になる時もちょっと、
はい、
まあ、関係したというか、ですし、
うんうんうん、
あともちろんネルケさんっていうドイツ人の、
はい、
方ですけど、
はい、
もいろいろ法話で岩手に来ていただいたりもしてたので、なんとなく親近感がある映画なので見たいなと思ってたんですけど、なかなかちょっとタイミング合わなくて、はい、
うん、
あれでしたね。
ぜひ盛岡でやるときは、
ああぜひやりたいですね。
まあ、手伝いますし、日程さえ合えば監督も来て、
うん、はい、
うん、
そうですね。いや結構今イベントをいろいろやりたいなと思ってたんで、ちょっと今日は後でまた陽気さんがやられているイベントの話とかも、うん、
はい、
聞ければなと思ってました。私事の、 あの近況報告なんですけど、
はい、
あのゴールデンウィーク中あの映画を見に行きまして、うん、まあ、別にゴールデンウィークじゃなくても見には行くんですけど
はい、はい、
ご存知かどうか、ゴールデンウィークって映画界の映画業界の用、うん、もともとは用語で、
うん、
そのお正月とかお盆よりも収入がその連休の時多くて、はい、で大英か、大英がそういうふうにゴールデンウィークっていうふうに呼び出したのがゴールデンウィークの始まりなんです。
うん、
でちょうど時期的にも、3月かなにアカデミー賞っていうのは発表されて、
うん
うんうん、でそれの受賞作とかが決まるので、
うん、
ちょうど映画館もそれのアカデミー賞受賞作品ですみたいな感じでボンボンボンボンこう新作が出る時期なので、
うん、
ちょっとまあ映画も見応えのある映画が増える時期なんですね。
うーん、
私も今はなかなかちょっと見れないですけど、やっぱり昔は年間50本100本は見てないと思うんですけど、そういう感じで見てたので、なんとなく、まあ、映画ってすごい総合芸術というか、
うん
う
ん、
そういう感じがあって結構好きなので、
うん、
見るんですけど、りょうきさん映画とかは。
そうですね、僕は一番見たのは多分高校生の時かな、
はい、
高校の時下宿だったんですよ、
うんうん、
で下宿の、まあ、本当に一つ向こう角にレンタルビデオがあって、
はいはい、
学校休んで映画見てた
と。もう休んで東京ですか、それ下宿されてた
の。いや、あの一ノ関。
あ、一ノ関ですか、
はい、まあ、もちろん東京行ってからも、まあ、映画は見たし、
うん、
まあ、でも偏ってますかね、僕映画は。
あ、
まあ、例えばホラーとかダメだし、
あ、はいはいはい
はい、あと、まあ、恋愛ものとかも苦手だし、うん、まあ、やっぱヒューマンドラマみたいな、
あ、はいはい、
とか、まあ、どっちかというとドキュメンタリーに近いものが好きですね。
あ、私もそうなんですよね。
あと、まあ、逆サイドで、
うん、
あの完全にあの SF、
あ、 SF、 あ、
うん、アクションとか SF も、まあ、
はいはい、
あの見ますけど。
なるほど。私が今回ゴールデンウィーク中に見た映画は2つありました、うん、そう、一応、まあ、YouTube で見れる方はあれですけど、
うん、
どこ映るんですか、まあ、映るんですか、スポットライト、ちょっと全部英語なんで分かんないですが、スポットライト、
う
ん、世紀のスクープっていう映画でして、一つはご存知ですか。ご存知ないですね。あのちょっと説明を。
あ、初めて見ました。
2002年1月アメリカ東部の新聞ボストングローブの一面に全米を震撼させる記事が掲載された。地元ボストンの数十人もの神父による児童への性的虐待をカトリック教会が組織ぐるみで隠蔽してきた衝撃のスキャンダル。1000人以上の被害を受けたとされるその許されざる罪はなぜ長年にわたって黙殺されてきたのか。そして記者声明をかけて取材を敢行したわずか数人の記者たちはいかにして教会というタブーに切り込み暗闇の中の真実を照らし出したのか というような映画なんですね。でまあ、ね、宗教界的にはすごい話題になった事件ですし、
はい、
まあ、それでローマ法も変わったりだなんだりで、まあ、その組織隠蔽というかというのを暴いていく、まあ、マスメディアの方から見れば、まあ、マスメディアのなんていうか役割はこういうものだみたいなのを描いた映画ですし、うん、まあ、宗教者だけではなくて、そういう大きな特に古い伝統的な団体っていうのはなんかこう隠蔽体質みたいなのがどうしてもあるので、
うん
うん、そういうものをやっぱ自戒を込めて見直すという意味でも、
うん、
まあ、もちろんこういう犯罪だけじゃないですけど、その自戒を込めて見直すっていうのはやっぱ大きい団体ってなかなか変え時代に合わせて変化させるっていうのは難しい部分もあるので、
うん、そうですね、
そういう意味ではすごい勉強になるというか、なるほどなと思うようなこともあった映画で、
うん、
スポットライト、それもアカデミー賞を取っている作品です。でもう一つはですね、もう一つ、はい、
レオ様ですか。
レオ様ですね。レベラント、
はい、
よみがえりし者という映画ですね、うんうんうん、こちら、はい、こちらもちょっと説明を、
これトレーラー見ました、これ
見ましたか、
はい、
痛々しい感じの、あの日本だとあの坂本龍一さんが音楽担当している ということで、
は
い、まあ、ちょっと話題もなってますし、
うん、
そのディカプリオがレオナルド・ディカプリオが主演男優賞を取ったということで、
うん、
ちょっと話題になった映画です、う
ん、初めてね、
初めて、ずっと、うん、ディカプリオはずっとアカデミー賞は取れなくて、
はい、
タイタニックの時もノミネートもされなくて、あと他の作品ではノミネートされてたんですけど、うん、やっと受賞したということですね。このレベナントってのはもうアメリカではそれなりに有名な話で、何個かの映画化はされてるらしいんですけど、それをですね、はい、レオナルド・ディカプリオとバードマン、バードマンという映画が去年あったんですけど、うん、バードマンなどのイニャリトゥー監督がタッグを組んだ話題作、うん、漁をしている最中に瀕死の重傷を負ったハンターが自分を荒野に置き去りにした仲間に復讐するため壮絶なサバイバルを繰り広げる様を描くと、
うん、
まあ、言ってしまえばそうなんですけども、
うんうん、
まあ、ただやっぱりこの映画としてすごい撮影も凝ってて、まあ、大自然の中の映画なので、
うんうん、
あのやっぱ映像が綺麗で、なんか光の関係ですごい朝早い時間にしかちょっと撮影できなかったみたいで、
うん、
やっぱ日が上に昇ってる状態で撮っちゃうとすごい影ができたりなんだりしちゃって、うん、綺麗に撮れないって、うん、なんですか、
遮光っていう
か、うんうん、あれで撮ったみたいな映画らしくて、やっぱり映像はすごい綺麗なんですよね。でなんかこういう映画紹介だとすごい復讐劇みたいな感じなんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっとネタバレしちゃうとあれなので詳しくは言わないですけども、すごい宗教的な部分がところどころにあって、で、なんだろう、まあ、これが言ってもいいと思うんですけど、途中で、まあ、私的に言うとエンジェルが出てくるんですね。まあ、要するに神の啓示を示すようなのが出てきて、
うんうんうん、
だそういう部分はすごい、いや、やっぱりキリスト教文化圏の映画なので、そういうモチーフというか、そういう象徴が出てきたりして、ああ、さ、なるほどなと思ったりもして、そこら辺の話はちょっと結構やっぱ映画で宗教的な、なんだろう、モチーフが出てくる映画ってたくさんありますし、そういう話もちょっと映画好きの方ゲストに呼んで話せたらなと思います。ということで、たまたま見た映画両方とも、今週みたいな両方とも宗教的な、
うん、
あの絡みがあった映画なので、
うん、たまたまなんだ、
たまたまで、まあ、もちろんスポットライトはそういう内容の映画だっていうのは知ってたんで、うん、キリスト教のあれだったんですけど、そのレベナントは、まあ、話題作だから見てみようと思ったら、非常にその信仰っていうか、
はいはい、
もちろん、話はなんだ、インディアンとか狩猟、なんだ、原住民がいるアメリカに、フランスとかアメリカの、フランスとか、まあ、西洋の人たちが入っていって狩りをしてっていうので、うん、現地のインディアンからはこう 嫌われてて、でそこで戦いがあったりするんですね。だそういう意味ではその、まあ、インディア、今インディアンって言わないんですかね、わかんないですけど、原住民の人の信仰みたいなものも描いてるシーンもたくさんありますし、フランス人のそういう信仰というか入ってきたりするところのシーンもありますし、意外とそういう背景を分かってても面白い映画なんじゃないかなと思ってました。ちょっと今だいたい15分ぐらいなので、はい、ちょっとじゃあ次どうしても時事ニュースとして熊本の地震のことは触れなきゃいけないと思うので、
そうですね、
ちょっとそこについて少しちょっと話してみたいと思います。
はい、
じゃあとりあえず1回目は本日1回目ちょっとここら辺で切らせていただきました。
はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。